夏目漱石著、門 22-3。 下女が平たい大きな菓子皿に妙な菓子を持って出た。一丁の豆腐くらいな大きさの金玉糖の中に金魚が2匹すいて見えるのを、そのまま包丁の刃を入れて元の形を崩さずに皿に移したものであった。宗助は一目見てただ珍しいと感じたけれども、彼の頭はむしろ他の方面に気を奪われていた。すると主人が、どうです一つといつもの通りまず自分から手を出した。これはね、昨日ある人の銀婚式に呼ばれてもらってきたのだから、すこぶるおめでたいのです。あなたも一切れくらいあやかってもいいでしょう。主人はあやかりたい名のもとに甘たるい金玉糖を幾切れか頬張った。これは酒も飲み茶も飲み飯も菓子も食えるようにできた重宝で健康な男であった。何、実を言うと20年も30年も夫婦がシワだらけになって生きていたって別におめでたくもありませんが、そこがものは比較的なところでね。私はいつか清水谷の公園の前を通って驚いたことがあると変な方面へ話を持っていった。こういうふうにそれからそれへと客を明かせないように引っ張っていくのが社交に慣れた主人の平静の調子であった。彼の言うところによると、清水谷から弁慶橋へ通じるドブのような細い流れの中に春先になると無数のカエルが生まれるのだそうである。そのカエルが押し合い泣き合って成長するうちに、幾百組か幾千組の恋がドブの中で成立する。そうしてそれらの愛に生きるものが重ならないばかりに隙間なく清水谷から弁慶橋へ続いて互いにむつまじく浮いていると、通りがかりの小僧だの暇人が石を打ちつけて無残にもカエルの夫婦を殺していくものだから、その数がほとんど勘定しきれないほど多くなるのだそうである。獅子類類とはあのことですね。それがみんな夫婦なんだから実際気の毒ですよ。つまりあそこを二三丁通るうちに我々は悲劇にいくつ出会うかわからないんです。それを考えるとお互いは実に幸福でさ、夫婦になってるのが憎らしいって石で頭を割られる恐れはまあないですからね。しかも双方ともに20年も30年も安全なら全くおめでたいに違いありませんよ。だから一切れくらいあやかっておく必要もあるでしょうと言って、主人はわざと箸で金玉糖を挟んで宗助の前に出した。宗助は苦笑しながらそれを受けた。こんな冗談交じりの話を主人はいくらでも続けるので、宗助はやむを得ずある辺まではつられていった。けれども腹の中は決して主人のように大平楽にはいかなかった。自して表へ出て、また月のない空を眺めたときは、その深く黒い色のもとに、何とも知れない一種の悲哀とものすごさを感じた。彼は堺の家に、ただ卑しくも免れんとする了見で行った。そうして、その目的を達するために、恥と不愉快を忍んで好意と新卒の気に満ちた主人に対して攻略的に談話を買った。しかも知ろうと思うことはことごとく知ることができなかった。己の弱点については一言も彼の前に自白するの勇気も必要も認めなかった。彼の頭をかすめんとした雨雲はかろうじて頭に触れずに過ぎたらしかったけれども、これに似た不安はこれから先何度でもいろいろな程度において繰り返さなければ済まないような虫の知らせがどこかにあった。それを繰り返させるのは天のことであった。 それを逃げて回るのは宗助のことであった。